イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、もがみももさんの引退より、乃木坂のこの引退のはかわいそうだなと思っている岩崎です。
大雨ですね、池田です。
はい。ということで、イベントの種を考えるラジオ、はい、今日もお送りしていきますが、
はい、
今回は、池田さんが最近行ったイベントについてお話しいただき、それについて、やいのやいの言って、最終的にイベントの種をまとめるという、ことになりますので、
はい。
今回じゃイベント、池田さんはね、楽しみにしてますんで、
はい。
ぜひお話しいただければ
と思います。お願いします。
お願いします。どうでしょう。
面白い。面白いね、なんかね。ね。
はい。
まあ、最近結構いろいろイベント行ってますけども。
イベント行ってますよね。
ね、もう。本当に来週から絶対行くかと思いますけど、最近行ったのは、
はい、
ハフポスト。
ハフポスト。
インターネットで、
はい、
まあ、ちょっと独自のニュースを配信しているサービスがありますけど、
はい、
結構アメリカの方では有名なのかな？
そうですね、ハフィントンさんが立ち上げたっていうことですね。うん、
それの、まあ、日本語版があって、
はいはいはい、
で、その、編集長って言うんですか？
編集長。
編集長が、まあ、イベントをやろうって考えたらしくて、
うん、
で、目黒、中目黒の方かな、
はい、
にある、ブルーボトルコーヒーだっけ、
はい、本店が、清澄白河にある。はい、
そこで、まあ、駅からね、すごい遠いとこなんですけど。
え、そうなんですか？
結構遠いとこに、
そ
のお店があって、
そうなん、
見た目すごいオシャレなんですよ。
オシャレですね。
ガラスの感じで、
うん、
青いボトルが、
そうですね。
まあ、ロゴみたいになってるんですけど、
う
ん、そう、結構ね、オシャレなとこなんですけど、そこ、まあ、そのブルーボトルコーヒーと、ハフポストで、
はい、
イベントを、
うん、
まあ、一緒にやったみたいなやつで、
うんうん、
初めてのニュースっていう、なんか、タイトルで、新聞の読み方とかを、まあ、ちょっと、皆さんと考えていきましょうみたいな、
はいはい、
イベントで、で、まあ、ハフポストの編集長と、
はい、
あと、朝日新聞の日曜日に、
はい、
隔月なのはちょっとわかりませんけど、
でも毎月とかですね、
うん。グローブっていう、
はいはいはい、
日曜日にそういう朝日グローブみたいなのが入ってるんですって。
はい、折り込みみたいな感じですね。
はいはい、でそこの、まあ、編集長が来て、
うんうんうん、
まあ、新聞ってこういうふうに読んだらいいですよ、みたいな話を、まあ、自分たちの紹介も含めてするっていうのにね、ちょっと行ってきまして。
はいはいはい、
で、まあ、すごい普通の話も多かったんですけど、新聞は一面から順番に読んでいくとこういうことが載ってます、みたいな。で新聞は、昨日、夕刊もあるから、
はい、
半日前の最新、半日から今までで一番新しいことしか書いてないと。
なるほど、なるほど。
だからどんどん新しくなっちゃうから、
うん、もう
これを読んでても時系列のことはわかりませんみたいなこと言って、ガハハみたいな話もあって。
ガハハになるんですね、
いや、だってほら、だから残しといてもしょうがないとかね。
なるほど、なるほど。
そういう話になって。
はいはいはい。
なんてこともおっしゃってましたけど、まあ、グローブっていうやつは3ヶ月で作る新聞なんですって。
ほ
ー。1ヶ月ネタを考えて、1ヶ月取材して、1ヶ月で記事を作る。だから新聞とはアプローチ結構違うし、
うんうん、
まあ雑誌とかに近いのかもしれませんよね。
うん、
そういう感じで。
韓国人そうですね。
そう。で、しかもね、海外、やっぱグローバルな話を書こうみたいなことで。
グローブだから、そうか、グローブ。
うん、なんていうかな。割と日本っぽいネタも、わざわざ海外まで行って取材をしてくるとか、あと本当に、アウトブレイクみたいな、なんていうんですか。病気で、人集落なくなっちゃうみたいな、そういうのありますよね。そういうのも海外でちゃんと取材したりとか。そうだ、海外取材をちゃんと交えるってところがポイントになってるみたいで、はい、ね、なんか、三つ星レストランの取材とかもあって、今のトレンドは泡だそうですよ。
泡？
はい。
三つ星レストランで泡？
はい。泡を使うと、量を、食べさせずに、味わい濃いものが作れる。
なるほど。
泡加工すると味がしっかり乗るけど、量がなくていいから、うん、まあ、みたいなことなのかな。
それでグルメは喜ぶんですね。
なのかね。で、あと、ま、2、3年後のことを先取りしようみたいなことが考えてるとかね。
すごいっす
ね。まあ、なんかそんなこと言ってましたけど、まあ、とにかくその、グローブと、それからハーフポストをどういうふうに作ってるかっていうことの話から、まあ、ニュースの読み方、新聞の読み方を考えましょうみたいなことだったんですけど、まあ、ちょっとこれ全部喋ってるときりはないんだけど、なんかね、その、やっぱニュースに興味がある人がいっぱいいるんだなと思って。
何人ぐらい来てたんですか会場。
なんかね、それね、人気が高まっちゃったみたいで、
はい、
抽選制だったんですよ。そこの場にいたのは18人とか20人ぐらい。
絞りましたね。
そうそう。だけど多分、俺、当選しましたって来たから、
うん。
いや、なんかどんなことになってんだろうと思ったんだけど、まあでも、ランダムでね、当抽選はしたんですけど、ですね、みんなね、質問の時も、私もみたいな感じで。まあ、某、すごい喋る人もいて。
はい。
で、その、喋りすぎなのかなと思ったら、はい、結構その人がこう、場を作ってくれて、どんどん、他の、皆さんはどんなメディアを普段触れてらっしゃいますかみたいな。主催じゃなくて、こう、みんなに話振るみたいな感じで。
仕切り
は。まあ、でもそれが意外と良くてね。その編集長も、いや、いい質問ありがとうございますって言ってましたけど。だからそのイベントの発展する形も面白いなと思ったんですけど、場内の人が割とムードを作って、もういいんだとか、主催がそれを受け止めてる感じとかすごい面白かったですけど、なんかこれ見出してる感じもあるじゃないですか。
はい、はい。
けど、それがまたいい感じに流れていくっていう。
質問の仕方も大事ってことですね。
まあ、ロフトプラスワンだとそういうの平気であると思いますけどね。
うんうん、
わけのわかんないおじさんがわわ喋ってるのをみんなで楽しむみたいなのはあると思うんですけど、はいはい、フォーマルなイベントでもそういうことがあったなとか。
うん、
そうだ、僕は、気になって、そのね、気になってるメディア何ですかとか、
はい、
ニュースどうやって仕入れてますかって言うから、ラジオってどうですかって一応一言言っておきましたけど。はい。まあそんなのありました。
どうでしたかちなみ
に。なんかハフポストの人は、
はい、
ラジオってのはやっぱり伝わるテレビなんかよりも、はしょらずに、テレビって編集点もあるし、うん、時間も決まってるけど、
はい、
ラジオ割と尺が取れる。
そうですね。
だから、もしこれラジオとかが、ムーブメントに乗っていったら、今後はハフポストでラジオもやってもいいかもしれないなんて話もされてました。
面白い。
まあ、ね、そういうこともあり得るし、聞いてみたいですよね。
ね。
うん。
ニュースとかね、いいですね。あるからね。
そういう、まあ、イベントでございました。
初めてのニュース。
面白かったけども、QA がすごく多かったですね。まあ、やっぱりみんな興味があったんだな。
でもそういうイベント相手していいもんですからね。
資
料とか盛り上がるって一番いい。
で、それからですね、二、はい、つ目は、はい、エビスにアムってイベントをやる。
はい、ちょっと歩くとこですよね。そうですね。駅前からね。
ここはコンセントっていう会社があって、
はい、
まあ、雑誌のデザインと
か、はい、
ウェブサイトの制作とかしてる会社なんですけど、
はい、
まあ、デザイン思考とか、
はいはい、
まあ、UX デザインって、ね、ユーザーエクスペリエンスデザインとかよく言葉ありますけど、ね、まあそういうことを割とこう進めてらっしゃる会社なんですけど、
はい、
僕は夜結構イベントをね、
うん、
やってまして、
ね、
そこでデザイン思考の人間論っていうイベントをやっていて、
はい、
まあ、ヒューマンデザインについて考えているとかね、
うんうん、
話だとか、あと、デコムって会社の人が、
はい、
その、なんていう人間を見て、まあ、マーケティングをするっていう風な話で、
うんうん、
で、まあ、わかりやすい話だと、成熟した市場でヒット商品を生み出すにはどうしたらよいか。この答えが出てくると。まあ、まあ、これだけ聞くとね、どういうことなんだってことですけど、まあ、要はその必要なもの、例えば、水がない地域だったら、水をちゃんと加工できる仕組みとか、まあ、ペットボトルの水だとか、そういうのが欲しいだろうと思うから、それを供給すればいいじゃないですか。
はい。
だけど、僕らみたいに豊かになってきたときに、例えば、スマートフォンって、もともと必要だったのかみたいな話あるじゃないですか。今となっちゃ当たり前だけど、スマートフォンを欲しいと思わせる。もしくは、僕らがなんでそもそもそういうのは 実は欲しかったんだろうか。ね、みんな結果的には飛びついてみんなもう歩きながら見てるわけですけど、
ね、
それってどういう風にしてニーズを見つけたのかとね、
うんうん。
まあ、みたいな話で、結構それが、その、人間を直接ヒアリングするなり、あと商品ベースじゃなくて、ユーザーの気持ちとかをよく見ていくと見えてくるものがあるみたいな。なんかそんなことで。うん、でね、まあ、ちょっと細かくは言わないんですけど、この人間を見て、
はい、
ニーズ、市場を探していくと商品、を考えるみたいなのが、ものすごくね、フォーマットがあって、やり方が決まってるんですよ。もうそれを、まあ、もちろん、一個一個はすごい工夫されてるんだと思いますけど、仮説を立てるための、仮説を考えるための、その、なんか、リサーチとかね。
うんうん、
あと、その、人間の感情のネガティブな部分、ポジティブな部分、両方を見ましょうみたいな話で、
うんうん、
それを考えるための、なんかこう、マンダラシートみたいなのがあったりとか、結構手法がきちっとある。
うんうん、
だからなんとなく頑張ってるんじゃなくて、はい、そういうふうな視点をもとに、ちゃんとルールと方法論があるんですよね。
うんうん、
そんな話をちょっとしてまして、
うん、
これはなかなかすげえなと。だまあ、結構難しそうな手法ではあるんですけど、
うん、
やっぱ人間を中心に考えたら、やっぱ人間が困ってることとかを見つけることができる。もしくは本人が口にしてないけど、見えてくるものがあるとか、
うんうんうんうん、
そういうふうなことを、まあいろいろお話しされてました、
うん
うん。なかなかすごい、できそうでなかなかできない。
うん、
でも、この観点は結構もう今時当たり前っちゃ当たり前なんですね。
そうですね。うん、
だから日本の企業が遅れてるのは、未だに物を売るっていうね。
うんうん、
もう本当はどういう生活をしていきたいですかとか、
うん、ライフスタイル
ですよね。そういうものの提案ができると、
うん、
例えば、あなたの CD のラックを丸ごと持ち運びませんかとかね、
うんうん。
音楽に親しむ生活を提供するために iPod を売ってたわけで、
うん
うん、iPod を売るためじゃない。
うん、
この辺のところは、まあ、わかりやすい話だと思うんですけど。
毎月テレビとかに、毎年テレビとかに機能追加しても意味ないんだよと。
すごい機能のテレビじゃなくて、うん、こんな体験ができるテレビだったら欲しいっていう、うん、まあ、理屈ですよね。
3D テレビがどれだけ売れなかったかっていうね、話ですよね。
ねえ、あれも上手に売ったら売れたのかしらね。
まあ、その時代に即してその生活にあって、そういう、こういうニーズがあるってことが分かったらっていうことですよね。
うん、
そこを踏まえずに 3D テレビ面白くねみたいなことを作っちゃったらちょっと難しいですね、
うん、そう。ちょっと僕もこれも言い切れてないと思うんですけど、はい、なかなかそういう話をね、仕事にも取り入れられそうだし、
うん、
でもコンセントの方は、
はい、
自治体の活性化とかそういうこともやったりするんですって、
幅広いな。
でそれってやっぱり従来だとどうしたいとかっていう目的とか、行く先を先に決めたりするんだけど、
はい、
まあ、ここの場合だと実際に住民の人たちに、まあ、入り込んで、
うん、
どんなことを考えてるかとか、うん、そういうことから始めていくみたいな。
うんうん、
結構これも難しくて、
うん、
取材者とか、なんかアウトプットすることを前提に行く人って、
はい、
なかなか関係性持つの難しいじゃないですか。
あ、はい、はい、
そういう難しさを持ってますよなんて悩みもあったりとか。聞いたり、出てきたりとかして、
うんうん。
そう、なんか幅も広く、悩みもありつつ、うん、でもこれがやっぱりまあ、今時のスタンダードなのかなという話をちょっと聞きました。なかなか面白かったですね。
ありがとうございます。
はい。で、まあ、あと最後に、日曜日でしたけど、メーカーズ、
はい、
フェスティバル、
フェア。フェアですね。
に、ちょっと行ってきました。
はい。
まあ、パーティーですよね。
パーティー。
ものづくりパーティーという。
うん。どこでやってたんですか、これ。
東京ビッグサイトでやってましたけど。いやー、もう、過去にもなんか行ったことあるんですけど、
ま
あ、気持ちでかくなってる感じですよね。
へ
ー。で、なんか今年は僕ちょっとよく調べてないんですけど、
はい、
なんかストローを、
はい、
ストローっぽいものを、
はい、
組み合わせていろんな形に、作れるっていうキットみたいなのがあって、
うん、
だからそれをワークショップ的に子供たちはやってたみたいで、とにかく、ね、子供が多いんですよ。だからいわゆるなんていうかな、ものづくりギークみたいな、
はい、
そういう人たちがメインかなと思いきや、
はい、
まあ、かなりの数子供がいて、子供を と一緒にお母さんお父さんが来るみたいなイベントになってました。行くともう足、何、太ももあたりは子供が通過してる感じです。
そんなちっちゃい子が
もういますね。で、あの、なんだっけな。ちょっとね、中身僕詳しく見なかったんですけど、はい、国際、リス大会みたいなのがあって、子供たち、その多分世界中の子供たち、
はい、
日本とか中国とか、そういう子供たちが集まって、はい、なんか数学っぽい戦いをしてました。何の戦いだったのか、あの、一丁わからなかったですけど、
そんなのあるんだ。
アナウンスの人が、それではこちらで、皆さん集まってくださいって言ったら、おじま、あっち集まっちゃあっちみたいな、ちゃんと複数の言語で
呼
び合うみたいな。
あ、その人がちゃんと説明してくれるんですね。
はい、あ、まあ、二人のアナウンスでね、やってましたけど、そういうのもあったりとか。そう、だからまあ、あの、基板を当然売ってたりとかもするし、
はい、
あの、3D プリンター、とかも、はいはい、あの、出たりとかするんですけど、
はい、
あの、そういうのだけじゃなくて、子供がその場で楽しめるものを作れるみたいな。で、まあ、あの、何、例えば鍵盤とかね、あの、ちょっと新しい楽器を作るみたいな場所とかもあるんですけど、そういうところも子供が音楽を楽しんでたりとか、してましたね。
意外ですね。でもメインは、どっちかというとでも、子供の心を持ったおじさんたちが、楽しい、その、ものを作るっていうことですよね。
まあ、ちょっと全体を総括するのはなかなか一言では難しいんだけど、でも、子供のブースすっごい多いです。
へ
ぇ、うん、子供が来ることがほぼ前提だと思う。
そうなんだ。
うん、だからちょっと僕、過去の経緯、詳しくわかんないですけど、はい、まあ、そう見えましたよ。で、まあ、ただですよ、もちろん変なものもあって、
はい、
例えば僕が体験したのは、
はい、
鼻にね、鼻にセンサーを埋めて、
はい、
で、その鼻のセンサーに、モールス信号を入れると、
はいはい、
そのモールス信号が日本語となって別なところで再生されるっていう、
うん、
なんですか、新しいコミュニケーションツールを、展示してる人がいました。
すごい斬新な。
そうで、だからなんか、ちょっと喋るのどれくらいかかるんですかって言ったら、
はい、
3分か4分くらい、ありがとうとかにかかるのが言ってましたけど、その、だから、ツー、トン、ツー、ツーっていうので、あーとかね。
そうですね。
そう。それを、いちいちやるので、すごい大変で、さらに言うと、その、モール信号知らないとできないから、
はい、はい、はい。
やる側は、こう、鼻に何かを詰めて、モール信号の表を見て、ツー、トン、トンってやるっていうね。これ、こんな使い道があるのかなっていうのはまあありましたけど。
それがメインではないってことですね、でもね。
え、いや、それがメインですよ。
いやいや、その機能、そいつ、彼の機能としてはそれはメインなんでしょうけど、はい、その場全体としてそういうのがばっかりやるわけじゃないってことですね。
ああ、そう。まあ、でも、面白系はね、まあ、1割、2割はあるんですよ。
なんか、ツイッターとかのタイムラインを見てると、そういう面白系ばっかりあるっていうイメージになったんですよ。僕の中で。
まあ、ネタは投稿しやすいじゃないですか。
そうですね、そうですね。
あと、猫背になると、
はい、
その背中にね、猫をつけて、猫のぬいぐるみつけて、で、人間の姿勢によって、猫背になると、にゃーって泣いて、
はいはい、
で、胸を張ると、ぷっぷっっていう、
はい、そう、モーションまで完璧な、
はい、や、のがあって、
はいはいはい、
まあそういうやつなんですけど。
ネタ系ですよね、
ネタ系。でもちゃんと自分の姿勢を、測ってくれたりとかね。
その機能的な面でしっかりしてる。
するのが。まあそれもネタでしょ？
はい。
で、他にもあと技術的にそんなに、
はい。
詳しくない人がやるロボット対決みたいなのを、
ああ、はいはいはい。
ニフティの、
うん。
ポータル Z で、ブース組んで。
テボコンですね。
テボコン。
はいはい、
それも結構賑わってましたね。あと、なんか、自分たちの自作の楽器を使って、
はい、
オリジナルの盆踊りみたいなのを踊ってたりとか。まあもちろんもう一方では、なんていうんですか、いろいろこう、これもネタかな、実物大の戦車を作るっつって、とりあえずキャタピラ1個まず作ってたとかね、そういうのもありました。
すごい。
また、どうしても記憶に残るのはそういうもので、
うん、
他にももっといろいろね、3D プリンターの種類とか、
はい、
あと電池、
はい、
電池のカバーに IoT 的な技術を入れて、
はいはいはい、
なんていうのかな。普通、電池って入れるか入れないかじゃないですか。
はい、
だけど、 スマートフォンとかを使って、徐々に電流が流れるみたいなことを設定することで、例えば明かりを徐々に明るくするとか、例えば、電車にそれを入れると、電車の機能としてはないはずなんだけど、その電池の制御を使うことによって、スピードを上げたり下げたりとか、右回転、左回転みたいなことを、そういう、スマホなんかを使ってできるっていうものが売られたりしてました。これも結構、
ね、ちゃんとしてますね。
ちゃんとして
ネタじゃないですね。
もありますね。まあ、それ製品的なものも多くて、なんかタミヤもコンピューターをつ、使わないでできるプログラミング学習用のロボットを売ったりとかね。
は
い、してたりとか。結構いろいろ会社が出てるものとか、会社が出してるものなんかも少なくはないというか。
あ、まあ、そうですね。そういう、いわゆるフリーマーケット、コミケでできたような、フリーマーケットじゃない、コミケでできたようなフォーマット、その一般の人がどんどんどんどん出展していって、プラスアルファで企業の方がブースを構えて、なんか、そっちの企業のブースだと4月真面目なことをやって、一般のブースではネタ的なことをやるみたいな、そういう感じですよね。
そうですね。
いわゆる、
ね。あと Google Moon Prize って
、
宇宙に、民間で行って、でそ月であるミッションをクリアすると合格みたいな。Google プライズって深海に行ったりとか、宇宙に行ったりとか、いろいろそういうことやってるんですよね。で今年は、今年なのかな、宇宙に行くことになってて、もうすぐなんかそれ実際にやるみたいで、これもちょっと楽しみで、それの、まあ、模型とかが置いてありましたけど、これはちょっと、今日の話とは別で全然ちょっと注目したい。日本でも、日本の、なんか、世界中でエントリーして、
はい、
で、選ばれたチームはやってるんですけど、今、北斗って日本の、キノコじゃない方の北斗が、はい、
サカナクションが今思って
る、ね。あ、そうです、そうです。サカナクションが、まあ、テーマクソン、ソングなのかな、それのやつでやってるんですけど、それもちょっと出たりしました。だからやっぱその、ものを作る、そういう何なんか、未来に向かっていくとか、わからないものにチャレンジするとか、そういうことが、まあ、やっぱり溢れてるイベントだったなと思うので、まあ、ただ歩いてるだけでもね、ネタ系のものも含めて、基板と同じ形をしたクッキーを売ってる人もいましたけど、まあ、なんかそういう、
メーカーだからね。
ちょっと、なんていうかな、はい、そういう技術っぽいものに、生っぽい形が寄り添うっていうか、だからアナログとデジタルがね、まあ、両方あります。ほぼアナログじゃんってのもありますけどね。
はい、はい、はい。
まあ、3D プリンターとか使うっていう形だけだとかね、まあ、いろいろあるんですけど、うん、そういうものがなんか面白かったですね。
いいですね。結構タイプの違う3つのイベントに。
いやー、もう本当に訳がわからなかったですけど。
なんでしょうね。先週、まあ、前も伺った時も結構変わったイベントに行ってらっしゃって、これは行こうと思うきっポイントどれなんですかそれぞれ。
いや、別に。
初めてのニュースとか。
そんなに。いや、だってね、新聞読み手方知りたいじゃないですか。
ああ。
シンプル。でも、これめんどくさいんですよ。だって最近新聞もまあ、僕は残念ながら撮ってない。
あ、そうなんですね。
で、インターネットで見るんだけど、はいはいはいはい、インターネットで見ようと思っても、
はい、
向こうが押し付けてくるニュースと、はいこっちが見たいニュースがまた違ったり、あと新聞一面ずつめくりゃいいけど、めくれないから、
そうですね。
結局見たいニュースをクリックしちゃうじゃないですか。
はい。
だから最初に AKB のニュースを乗り越えて、AKB のニュースのれんを超えてから、自分の見たいニュースだけ見ちゃう。だから結局すごい、なんか変な、偏った、注文するレストランみたいになっちゃう。
なるほど。自分の興味あるものしか見れてない。
そうそうそう。だから結果、ニュースが偏っちゃうんですよね。
うん、わかりますよね。
そう。芸能ニュースは見ないって思ってたけど、じゃあ他何か見てるかっていうと、うん、結局、まあ、何その国政のちょっとニュースだけ見てるとか、うん、そんな感じになっちゃうんで、
うん、
だそのやっぱりいろんなものを見るっていう方法とかね、うん、新聞ってどういう立場で見たら面白いのかなとかは興味があるとか、うん、まあ一個一個そういう、まあ、
デザイン思考についてもそんな感じ。
ね、デザイン思考ね、気になるじゃないですか。
デザイン思考を自分の中に取り入れられたらいいな、みたいな感じですね。
いや、大げさなことじゃない。
単なる興味。
でも人間中心デザインって、よく聞くけど、はい、どういうことなんだ、みたいなことを思 じゃないですか。
ああ、まあ、フォーマットとしてとか、どういうふうに仕組みででき
てるか、考え方として。まあ、本とかでは読んだらわかるんですけど、はい、それをどうビジネスとか、うん、実際に活かしてるのかな、なんて思うんですけど、うんうん、そう、だからなんか、自分のわかってる、ちょっと知ってることも、言ってみると結構、はい、あ、そういうことなんだっていうのは、まあ、感じますよね、イベントだから。うんうんうん、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。うんうん、
最後のメーカーズフェアは、まあ、まあ、これは分かりますね。これはもう、見るのが面白いですよね。
なんかね。
うん。行くだけで楽しそうな感じは、すごい伝わってきました。うん、残念なだけなんですけど。
でもなんか、ま、祭りにいる人って、
はい。
なんか、エネルギーあるじゃないですか。
うん、うん。
そのエネルギーを見ると、あの、何が今は、流行ってるっていうわけじゃなくて、エネルギーが、その、持てる場所がどこにあるのかなというか。
うんうんうん。
AKB が流行ってるとか、はい、乃木坂が流行ってるっていうのは、まあ無論それはあるんだけど、供給側のね、思いが結構あるから。
うんうんうん。
でも物作りは、まあ、どんなに基盤安く売ったとて、
はい、
まあ、まあそこそこありますよ。
うん、うん。
あの、盛り上げてるのも。またその、なんか祭りの参加者の方が頑張んないと、さすがにこれ大変だろうと思うんで、
うん、
でもちょっと違うけど、ニコニコ超会議みたいな感じも、
はいはい、
まあ、逆なのかもしれないけど、
はい、
そんな感じもありますよね。
うんうんうんうん、
そう、だから、それこそ2、3年後の何かがありそうな。
そうですよね。その、引き種みたいなものが止まってる可能性ありますよね。うん、なるほど。こういうところで、じゃあ、そろそろ、僕の方から、イベントの答えをまとめさせていただいてもよろしいでしょうか。
ああ、もう、もう、もし、よろしければお願いします。
はい、いただいたので。なんかこれ、3つで1つっていうところに至らなかったんですけど、なんかハフポストのイベントで、すごい質問から新しい流れが生まれるみたいなところ、すごい面白いなと思ってて、なんか、むしろ質問をメインにしたイベントとかできないかなと思いました。
おー。
なんか、何ですかね、でも読書会とかそうなのかな、著者の方を招いて読書会とかもしかしたらそうかもしれないですけど、事前に本を読んできてもらって、それについて著者さんがわざわざいらっしゃるので、その内容についてどんどんどんどん質問してくださいっていうだけでも十分にイベントになるかなとも思ったし、僕今、夜会っていうこと、夜会というフォーマットでいろんなテーマのイベントやってたりするんですけど、基本的になんていうんですかね、あんまりトークイベントっぽく、ずっと誰かが喋ってて、それについて最後の質疑を取ってるんじゃなくて、双方向的にどんどんどんどん質問し合ったりとか、喋りたい人が喋ったりっていう形のイベントをやってたりするので、なんかもっとその、質問をベースにしたイベント、なんか皆さんでそれぞれ質問を用意してきてくださいね、みたいなところで、みんなに、何人か複数人が集まる場だからこその、質問を考えてきてもらって、それについて、おのおの答えてもらうみたいなものっていうのが、一つ面白い形として出てくるのかなと思います、うん。その質問のね、そのテーマも、さっきというか、横展開がすごいしやすいかなと思います、うん。質問をメインにするイベント。このテーマの質問をテーマにするイベント。このテーマの質問テーマをメインにするイベントみたいなのが、どんどんどんどん横展開もしやすいかなと思ったので、いいなと思ったのと、あと、実はメーカーズフェアでも、さっきおっしゃったそのエネルギーが溜まるお祭りみたいな場っていうところで、なんかもっと、うん、さっき僕は、コミケの横展開じゃないかみたいなことを言ったんですけど、もっとそういう、なんていうんですかね、一般の人がどんどんどんどん自分たちで作ったものを出しつつ、企業の人は硬いものを出しつつみたいな、そのバランスのマーケットっていうのが、もっといろんな形ができるんじゃないかなと、ちょっと。思いました。メーカーズは、どちらかっていうと、機械寄りのもの、ハード寄りのものだったりするし、コミケは、その同人誌とか、冊子になったものとか、音源だったりしますけど、もっとなんか、いろんな可能性があったりするんじゃないかな。コミュニティみたいな、目に見えないもの、サークルの勧誘みたいなものがもしかしたらできるかもしれないし、アーティストの方、ミュージシャンの方による演奏がそれぞれの場所で起こってるっていうのもあり得るかもしれないし、そういう、なんていうんですかね。CGM 型っていうんですかね。コンチューマージェネレートッドメディアというかなんか、一般の民間の人たちがどんどんその場を作り上げていくフェスみたいなものっていうのが生まれるんじゃないかなっていうのを思ったので。なので、キーワードとしては、質問と、CGM みたいなものが、もしかしたら CGM じゃないですかね。CG ですかね。そういう、テーマが、イベントの種になるんじゃないかなと思いました。うん、
なるほどね。
そんなことを考えました。
いや、でも、肩に猫乗せるやつはね、
はい、
もういっぱい喋ってくんのよ。でも、そのイベントもやっぱり喋ってくれる情熱のあるっていうか、はい、熱のある人が面白いんで、
はい、はい、はい。
だからやっぱその、誰に聞くかも大事よね。
そうですね。うん。
ちょっとその、うるさいぐらい喋る人が、はい、いると質問も楽しいし、
うん。
でしあんまり喋りすぎるのはそれでね、はたから見ると面白いけどもありますけど、質問をなんかこう、はい、上手にエンターテインメントできると、
うん。
面白いですよね。
そうですね。そこは結構司会というか、その場を仕切る人の手腕がすごい問われる気がしますけどね。
うん。そう。
そんなことを考えまして、
はい。
ということで、今回のイベントの種を考えるラジオについては、以上でございます。ありがとうございました。
はい、これで終わっていいの？っていうね、投げかけで終わりましょう。はい。ありがとうございました。
よし。31分。